しっぽトークバラエティ、今夜もカツカレ
ー。皆さんどうもこんにちは。
はい、いかがお過ごしですか。
っていうかいかがお過ごしですか、レナさん。
今いかがお過ごしかというと、メリメは来月ライブをするから、うん、その練習をちょいちょい始めてる。
あ、復活なの？
復活、うん、まあ、
なんか一時期あんまり活動はしない。
でも半年に1回ぐらいはライブをしようと思っていて、うん、で11月が半年目なんだね。
あ、そっか。
そうなの。それで仲のいい方からお誘いいただいたから、じゃあやろうかってこと。
半年に一度って何周期？
え、半年に一度、
うん、やんなきゃいけない感
じ。あ、うん、半年一度くらいはちゃんとやっていきたいね
って。せっかくだからみたいな、うん、そうそう。え、結成何年くらいでしたっけ。
え、1年経ったよ。
え、じゃあまだ2、3回じゃん。
あ、うん、
半年に一度って、
うん、まあぐらいではやるとこうねっていう感じかな、
うん
うん。とろみさんはどうしてた。
え、とろみさんはね、ごめん、いろいろなんか本当は今日の収録も昨日もやろうねっていう風な話だったんですけども、うん、あのね、普通は平日はイベントことないなとか、そういう油断をしてたんです、
うんうん、
すいません。それで大丈夫っぽいですよみたいなこと言っちゃったんだけれども、うん、実はあれがお笑いライブの MC をやってたりなんだりしてまして。
お笑いライブ平日もやるんだ。
平日にやってた。
あ、そうなの、うん、平日の
2ヶ月に1回っていう感じにやってたんで、
うんうんうん、
でそれで次回ついに決定戦、決勝戦なんですって。おうおう。だからもう超ね、決勝戦の1回前だからね、みんな気合が入りまくっててね、ピッピッピッピッピッ、で終わったら終わったでなんかこう落ち込んでたり、はしゃい見ちゃってたりとか、もう、うん、あ、わかりますわかりますっていう感じで心が痛かった。
そっか、うん、いろんな人のドラマを見てきたんだね。
そう、そしてこれからもあと1回見るんだなと。
残すとこ1回か。
そうそうそうそうそうそう。まあなんかみんなにね、優勝してもらいたいなと思うんだけど、優勝ってからには一組、
まあそうだもんね、
うん、なんかそれも心が痛いな。
うん、関わってくるとね。
そうそうそうそう、みんな頑張れって思う。
うん、
まあ本当に面白いんでね、よかったら12月の16日ラムタラメディアワールドの6階で行われておりますので、見に来てくれたら嬉しいなと。うん、あとはね、両方寺、
あー、お寺ね、
お寺の方をちょっとこうい
ろいろやってるんだ。
いろいろやってたりします。で、できれば歌を作りたいねとか、できれば衣装作りたいねとか、初めの当初に言っていたのが、なんか結構
あ、展開しそうなの、具体的に、キャラクター展開
具体的に。で、11月の21、22、
うん、
に、イチョウ祭りっていうのが八王子であるんです。で、八王子八福神巡りという、なぜ八福神なのかというと、七福神って、弁財天、大黒天、福禄寿、あと、寿王寿、あとは恵比寿、あとは、あと、増長天、あとは、なんだっけ、弁財天だっけ、あとはみんなで保管してもらうとして、はい、そしてもう一人ね、吉祥店が、
吉祥店、
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 吉祥寺の吉祥店。
あ、なるほど。
そうそうそう、うん、吉祥店が入って、まあ、末広がりで八福神ということでね、はい、加えられるわけなんですけれども、もともとね、吉祥店が入ってで七福神だったのを、吉祥天ちょっと偉くなりすぎちゃったんで、まあよくありますね、
はい、
偉くなりすぎちゃったんで、
うん、
そこでニューフェイス、
ニューフェイス、はい、入れましょう、はい、新人を、
うん、入ってきました。それが弁天様だということで、
ほう、
はい、なんとトロ弁天が
入ってた。
すいません。
すごいじゃん。
すいません、ありがとうございます。そんなわけで11月もよろしくお願いします。
はい、
はい、いや。
じゃあ行こうか。
すいません。
いきなりお知らせいっぱいだったけど。
はい、
せーの。猫のしっぽ、トークバラエティ、今夜もカツカレー。この放送は、猫のしっぽ、本社スタジオからお送りします。
猫のしっぽ、トークバラエティ、今夜もカツカレー。
ショッカー大野です。
貝原玲奈です。
さあ2周年を迎えました、はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ。スペシャルなゲストはこの方です。
はい、堀江光子です。
キャー、堀江光子さんですよ我らがミッチが来てくれました。もう
マスターのテンションが上がりっぱなしで、
はいはい、もう今日はね番組最初から最後まで、はい、デレデレでございます。
ちょっと声がワントーン高いですね、
はい、でもミッチには今日はいろんなお話をはい、していただきましたけれども、
はい、楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。さあ、ビッチといえば今度の11月15日にね、ゼップ東京で40周年記念、はい、デビュー40周年記念のライブがございますが、そのお話なんかもたっぷりとお聞きして、うん、さらには人に歴史あり、あんな話やこんな話今回もたっぷりと聞き出しました、
はい、
ビッチよろしくお願いします。
こんにちは、貝原玲奈です。
皆様どうも、ファルケルブ、そして南無法蓮華経トロミでございます。
いや、それかどんどん神様化してるね、
うん、大変だ
そして、いつものこの方です。
せーの、猫社長。
はい、猫社長です。ということで、
はい、
前回ちょっと話出ましたが、
うん、青い箱、
うん、この収録終わってからつってそのままだったので、
うん、何
ああー、わかった。
え、わかる。
あれだ、ほら、マウスパッドでさ、
おっぱい、
そうそう、それそれ、まあ、いかなるものかっていう、
これ
買ってきたの、
マウスパッド。
おお、持つ場所に困るけど、どっちにしろ
こう持つしかないよねみたいな
へえ、
これ
こう乗っけるの、真ん中に。
そうだね、そういうことだよね。
胸と胸の谷間に
手首が来る感じ。手首
を、顔をこう、
顔をマウスパッド
に送る感じですね。
感じか。
え、なんか、どうなの、これで変わる少しは。
どうなんだろうね。これ楽しいのかな。
レナさんよりあります？
楽しさよりは。
あるに決まってんじゃないですか、こっちの方が。何言っちゃってんのかな、もう。
こっちってどっち、
こっちのこの子の方が胸あるに決まってんじゃないですか。
小ぶりじゃないか。
いや、でも。いや、そんなことないよ。こんだけあったら立派なもんだよ。
それは多分、高低差だな。
まあ、高低差かな。この顔ぐらいでこんぐらいあったらいいんじゃないかな。うん、
ああ、
うん。でも、まあ、気持ちいいけどね。別に胸じゃなくてもいいんじゃないかとは思うが。
どこがいいの？
別にさ、なんか、なんだろうな、カエルの、ここのエラがプクってなってる感じ
のやつ。性能って言うんだ、あ
れ。そうそうそう。とかさ、こう、別に胸
じゃなくても。カエルバージョンが欲しいっていうことね、つまり。
カエルっても
ね。でもカエルここにこういう風に座らせてた方が、
うん、
あの、性能でやるよりはいい気がするんだけど。
そっか、これでどうなんですかね、手首は疲れなくなったりとか。
私は単純に、その絵を描いてる人が前に来ていただいたの、トゥインクルの、キャラデザの人なんで、ちょっと知ってる人なんで。
お、あ、ちょっと塗りが独特に進化されて。へえ、かわいい。等身の高いキャラクターもかわいらしい絵を描かれるんですね。おー、胸結構高いな、そう言われれば。
ね。
うん。そう言われれば高い。
ね、マウスはないのか。マウスはない。
マウスはない
ですよ。使い心地いかがでした？
いや、今日初めて出したんで。
なんだ、
あ、ごめんなさい。
いきなり触っちゃった。
うん。
うちらが先に触っちゃった、ね。う
ん、初夜より前に。
ごめんなさいね。
なんかね、抱き枕はね、初めて寝るときは初夜って言うんだって。なるほどね。
いや、まあ、その通りだけど。いや、
抱き枕で、ベッドが占領されて寝る場所がないっていう人もいるみたいですけどね。
そうですね、うちもそうです。
はい。
抱き枕でしょ？カエルの抱き枕が2体いるの。1メートルのサイズの
が。なんかエロいこと考えてしまう。
え？
カエルの抱き枕が2体。いや、だ
って正しくはそれが抱き枕じゃろ？
じゃろ？
じゃろ？
そうじゃろね。
じゃろでいいじゃろ。
いいと思うんじゃろうね。うん、
だからさ、うん、そう、いや、だからうちも狭いんだよ、ベッドが。
捨て？
いや、嫌です。
嫌です。じゃあカエルの上に寝ればいいじゃん。もしくはカエルをかけて寝ればいいじゃん。
そうだ、こういう感じになっちゃう。
抱き枕今2体あるんだよね。
そう、両端に
こう。オスとメスと？
一応ピンクと緑のカエル。別に性別は決めてないけど、うん、ケロタンとヨメコっていう名前。
でも嫁子というからには女だよね。
ケロさんは
わからないけれども、
ケロさんはわかんないけど、嫁子は自分のことを多分ピンクだから、
病人がいます、
はい、女の子だと思ってると思うんです
けど、
性別はわかりませんけど病気です。私は
心が病んでいます。
私は病気です。
病の人です。いやいやいや、
あ、まあ、皆さんが病気ということで、
はい、
はい、病人はね、あれだ、いたわらなきゃね。そう、病気って言えばね、今インフルエンザがすっごい流行ってるみたいで、
あ、うんうん、
で、あの MC の時に一緒に活動している人がいるんですけれども、うん、その人と、その人たち結構いるんですよ、うん、で
団体、
うん、団体ってほどじゃないんですけどね。で、あの別に一緒にこうなんか集まるのが目的っていう風なわけじゃなくて、うん、ただの仲良しさんなレベルでね、みんなでやってたんですけれども、うん、でそれで、あの当日になっていきなり嫁と娘が熱出しましたって言って、で嫁がインフルエンザだったのね、
うんうん、
で、あの娘が心配ですとか言ってて、で、うん、娘さんも心配だけど、あなたご自身も心配じゃないですか、
ね、
って言ったら、
かかってる可能性もあるもんね、
僕は超ピンピンなんですよとか、わけのかないこと言ってて、うん、新作の CD を当日までやってたんね、うん、で当日の2時頃にメールが入ってきて、うん、で、あ、娘発熱しだしました発病したって。
あ、 そ, うそっか、潜伏しててやっぱインフルエンザだったの、
うん、あの感染しちゃったらしくって、うん、で出ちゃったみたい で、うん、でそれで看病するのにやっぱりお嫁様も、うん、あの熱出してるから、ね、こんな日に行きませんとかいう風な話で、うん、せめて CD だけ預けてくれればいいのにと思いつつも、
うん、
うん、吹っ切ったという。だから結構最近インフルエンザ流行ってるって言ってても、身近にまだ感じてないんで、ね、うん、分かんなかったけどいたんだ、
うんうん、
今あの学級閉鎖というよりは今月、う
ん、
もう学校、閉鎖にしますみたいな、
今月いっぱい学校閉鎖
ですか？1日とかじゃないです、もう1週間とか、
うわ、
結構長い期間もう閉鎖してる学校が多いみたいです。
そうなんだ。
まあでも1週間は続くっていうからね、
うん、
一応奥様はタミフル飲んだよって、
うん、
うん、薬もね正しく使えば頼もしい、うんうんうん、ものなんでね、
でもまずはちゃんと手洗いうがいで予防しなきゃね。
は、
はって。
手洗いをうがいで予防できるような生優しい病じゃないよね。
でもさ、しないよりはしといた方がいいでしょ。
それは風邪レベルだけどしない、あ、いや、普通に手洗いとうがいはしようよ。
うん。
うん。だから、うん、気をつけるまでもなく。
しようよって。みんな、そこちょっとおろそかになっちゃってる人もいるかもしれないから、もう一回点検して、ちゃんとしようねっていう。
そうだね、うん、みんな手洗いうがいは大事だぞ、レナからのお願いだよって言ってみ。
え、
さあ次行こうか。はい、ではこのコーナーから行ってみましょう。せーの、猫集会、はい、
暴走し始めた、はい、
じゃあもっと暴走してもらいましょう。
ほう、暴走マッスルさん、はい、あ、違った、
今ね、それでいいのって顔でね、スタッフが見てる。うるさい、
ま、殴る音が、
うるさい。
はい、じゃあ行きますぞ、はい、ラジオネームカンビさんからです。トロミ先生、
はい、
日テレの夜明けのマルシェ見たよ。
あ、そういえばあったね、うん、っていうかこれ1ヶ月に一遍だからもう行った気でいた。
いやいやいや、この前はほら、うん、映るよっていう話で放送日になっちゃったからね、
は
い、
そっかそっか、
そうそう、うん、いっぱい映ってていっぱい喋ってて、
おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、
ちゃんと
見ましたよ。私も
ビデオに録画しましたよ。私は
嬉しい、ありがとうございます。
なんかさ、夜明けのマルシェのホームページでもちょっと見える
よね。そうそうそう、いやちょっとじゃなくって、う
ん、
なんかフル載ってるやつも見つけたから、そのうち更新でアップさせていただくです。
そっか、じゃあもし
見逃しちゃった、一応番組のものだからいいよね。
うん、大丈夫だと思う。
いいんだよね、うん、うん、
でですね、登場した途端、どっから連れてきたの、お祭りみたいな人とか、お祭り扱い、お祭りみたいな人、あ、お祭りみたいな人とか。トロミ先生は萌え系漫画家として紹介されていましたね。しかも生テレコまでやっちゃって、あの恥ずかしいセリフを、
はい、
挙句の果て、大丈夫、はい、最初から恥ずかしいんだからとか言われてるし、うん、言われてた。
そう。
ね。
テレビのね、撮影ってね、うん、結構、長く撮ってくれてんですよ。まあ、うん、みんなイメージできるくらいね。まあ、ね、で、うん、それでやっぱり切り離して心の部分だけっていう使い方を、うん、そう、するもんだから、うん、行った時にはもっと痛いキャラとして扱われるべきだなっていうふうな打ち合わせがあったのね。ちゃんとね。
うん。
で、ツッコミどころっていうか、なんていうのか、ボケ ツッコミしろを作ってボケていたんだけれども、うん、すっごい伊達さんがね、うん、伊達みきお社長が、うん、優しくていい人だったのね、うん、見た目によらされてていや見た目はほらすごいなんか
多分痛いキャラとして、うん、こうやろうと思ったんだけど、とろみさんが可愛すぎちゃって、
いやあ
の人メロメロになっちゃった、
人が良すぎたんですよ、すっごい可愛がられて、うん、申し訳ありません、もっと痛く使われるんだと思ってたらありがたいありがたい、
いやでもああ嬉しかったですよ、はい、とろみさんはテレビ出てもどこ行ってもとろみさんだなと、
うん、あ私もそう思った、
もういつもここに今目の前にいるとろみさんと同じだ、もう入ってきた途端にこうグッズを並べ始めてああこれはとろみさんだ
あれ面白かった
あれはあの
一生懸命並べて
るのにさりげなく並べてて
そこかあとカットされてて、
そうあとカットされてて、あれあと
あれは何だったんだ
ろう、これは何っていうような会話あったんだよちゃんと、
あったんだね、
うん、そうびっくりしたよ、
あれは面白かったよ、
で自分の漫画のセリフを読んで、うん、照れてるとろみさんはいつもとろみさんだな、
そうそういつもと同じようにこうちっちゃくなってキクってなってたから
キャラはぶれないね、
よかった、でちょっと続きがありまして、はい、照れまくるとろみ先生がとても可愛くてもえもえしちゃいました、これからも邪神様からとろ弁天萌え系漫画家といろいろ頑張ってくださいと、
ありがとうございます、うん、みんなの声があるから私頑張れるんです、もっともっとみんなの声くださいできるなら
できるなら、うん、
できるならできなくてもください、
一ついつもの感じだったんで、はい、そのままパンツ見えちゃったらどうしようとか思いましたけどね、
ああちょっと待って、いつもだって履いてるからね、
だから一応そこが見えちゃうんじゃないかなと、
あ履いてんの見せちゃうんじゃないかなみたいな感じ、むしろ履いてないくらいが、
いやいやいや違うよ、履いてても見えちゃうとドキドキするじゃないですか、
した、
いやでハラハラしたテレビ見ながら見えちゃうんじゃないかと思って
大丈夫かしらこの子みたいな
そんなに足曲げちゃ見えちゃうと思った、うん、
はい、その様子は第二日テレの方で、うん、放送されてますんで、よかったら確認してやってください、
はい、
はい、それじゃあ猫紹介第2通目、ラジオネームくじ猫さんから、
うん、
しもたやってしもたって
何を
第53回目が終わり、メールが読まれ喜んでたのもつかの間、ボヘーとしてたいつの間にか第54回目の今活放送が配信されており、ついついメールを送り忘れてしまいました。ほら、猫社長、2週間に一遍の頃はまだ良かったんだよ、きっと。そう、タイミングが1ヶ月に一遍だと、
じゃあ測りづらいなってこと？
そうそうそうそう、ずれちゃったんだよね。
うん、まあそうかもしれない。もともと、おちおちしてたら、過ぎちゃったみたいな。
1ヶ月に一遍っていう風な、店舗の時は良かったんだけれども、
うん、
2ヶ月に2回ね。そうそれ。
の時は良かったんだけど、
そうそれそれ。
1ヶ月に1回になったら、
そうそれそれ。
よくわかんなくなっちゃったみたいな。
そうそれそれそれ。
はい。
はい。やばい、忘れてたかな。なんて思ったらやっぱりやらかしてしまいました。これからのんびり第53回目を聞こうと思います。うん、あ、とろみさん。CD などのグッズが今日9月28日に届きました。今幸せな絶頂です。よかった、ごめん、ありがとう。ごめんじゃないわ。嬉しいわ。ね、くじ猫さんちょっと遠いところにお住まいだから、うん、他の人に
買って
もらって送ってもらうっていうふうなことを、うん、言っててくださったんですね。
そっか。
で、予算がこんだけなんで、こんだけいないの収まりますかとか言われて、全然収まってもいます。とろみさんとこ単価低いんで。
予算いっぱいまで買ってください。
ああ、ありがとうございます。いや、そんなに量もなかった。はい、予算が結構多めに設定してくださってたんでね。思わず、なんかライブのチケットとか、ね、つけちゃおうかなとか思ったんだけど、
来れないもんにゃ。
そう、と、うん、それはさすがに本人にね、来ていただいてっていう形でね、と思ってやめといた。これから曲も少しずつ聴いていきます。どうもありがとうございました。やっほーい、トロットロ、ありがとうございます。携帯クリーナーも欲しそうなので、くじ猫さんに差し上げてください。
はい、
ありがとうございます。
で、続きまして、ラジオネームタクさんから、トロミさん、レイナさん、猫社長、ケロニチは、シーン。いやいやいや、
レイナさんの
顔、ゾナーって言うと、ゾナーってなるけど、ケロニチはって言うと。
違うの、私今久しぶりにケロニチワって書いてくれてたから普通に一人で浸っちゃったの、
うん、
ケロニチワだなと思ったらシーンってしちゃった、
うん、そしたらみんな答えねえみたいなね、
サンクリお疲れ様でした、久しぶりのサンクリ開催どうなるかと思いましたが、
ね、
盛況で一安心でした
ね、
うん、
ですか、まあ、はい、
猫の尻尾のブースにご挨拶に伺いました、
うん、でも猫社長言ってないから具合が分かんないから教えてってね、
うん、
言ってないんだよね猫社長、
あ、行きました、
何知らなかった。いや、私がいけないようなことを言ってたんで。
え、いや、そんなこと書いてなかった。
あれ、勘違い。
うん、
うん、そっか。で、
コミケの時にお世話になりましたし、デジカメでも、デジカメにも興味がありましたので、はい、今のデジカメってすごいんですね。私のコンデジなんか、最新の携帯にも劣りますからね。コンデジって何ですか？
コンパクトデジカメじゃね？
あ、そうなんだ。
え、適当に言った。
こんにゃく。
こんにゃくデジカメ。
それは新しい。味が染みそうな。使うごとに味が。
なかなかダイエットにいいですよ。
なるほど。で、おいおい。手土産はいかがでしたでしょうか？受けたかどうか非常に気になります。って。
受けたかどうだか見てみよう。
むしゃむしゃむしゃ。
はい。受けました。
うん。
それでですね。
はい。
まあ、今回デジカメを、キャノンさんから、出来たてほやほやのやつを、貸していただきまして、
うん、
まあ、撮影のデモをやったんですが、
うん、
そこでですね、やっぱり印刷所らしくデジカメを使ってフルカラー本とか作れますよっていうサンプルを持っていったんですよ、
うんうん、
それがこれです。どうぞ。
なんと、あ、これはずるい、ずるい。
社長が車に乗って、
これは合成写真。
合成って。
ということで、実は、とろみさんの写真も入っています。
なんかもう、何も言わずに乗ってるんだけど、一言あっても、まあいいや。なくてもいいや。
唐突に作ったんで。
乗ってる
乗ってる。なんかすごい、その顔してますが、いいのか？
いつ撮ったんだ、この写真っていう。
モノクロ写真のとろみさんもあります。
なんかかっこいいよね、これ。
かっこいいね。
しかも飲んでんのが赤ワインっていうのが、
なんかレイナさんもなんかちょっとこう、ジャケットに、しそうな感じの。
なんかね、どこ見てんだろうね。うん、
すごいね。ああ、たぶん、ふーんって走ってた F1 を見てるんだと。それは F1 の時の写真ですね。
そうそう、GT のね。うん。
すげえ。ああ、ありがとうございます。っていうか、すごいクオリティ高いですね。キャノンの製品。
もうこういう、フルカラー本がですね、オンデマンドでしたら、もう少ない部数から、比較的お安い値段でできますと。
写真集なんかも簡単に作れるのかな。
そうだよね。
うん。まあそういうことで、デジカメとコラボ。
社長が言う。すげえ。
はい。
へえ。
まあそういうことで、まあサンシャインクリエーションも無事、できまして、まあ来年も続けていけるかなという感じでした。はい。
来年ってことはサンクリは来年までもうないのかな？
今年はないですね。
あ、そうなんだ。
来年また2月です。
へえ、
はい。
そっか。
サンクリは今度よかったら。
そうなんですよ。今回うん、いつもなんですかね、通路側だったんですけど、今回は、うん、ホールの中だったんで、なかなか難しかったですよね。
中なだけにね。
ね、なかなかね。あれ？
どういう風に返そうかな。
ツッコミは考えてはいけませんよ。
難しいですね、なかなか。
はい、じゃあ、ラジオネームとろきちさんから10月4日バンドライブでした。ジェシン、とろみ様、レンナさん、猫社長、ズナー、ズナー、ズナー。
ズナ
ー。バンドライブ遊び足りなかったです。あ、そんなこと言われても、うん、フルパワーでいろいろやらかすつもりがパワーダウンしてました。あー、大丈夫だったのかな、
ね、
皆様、風には注意してね。
お、なんだ、風だったのか。
そう、なんかね、結構ね、とろきちさんは、体がね、丈夫そうで、うん、実は弱いという、なんか、それ、新しい萌えキャラみたいな感じの。うん。で、パワーダウンしてました。みんな、カンビさんに任せてしまいましたって、カンビさんって、いつも、最前列でね、
そうだね、
頑張ってくださってる方。うんうん、せっかくのバンドなのに、これではいつもとノリが一緒ではないか。というわけで、いろいろと諦めてしまった俺がいます。こんな俺でもまだいてもいいですか？むしろ、来なさい。私は許す。はい。ちょっとというか、かなり懺悔モードに入っています。もっと盛り上がりたかったよーって。うん、年内にもう一回くらいバンドやりませんかねーって、一辺さん次第だと思うのですがーと。
うん。
うん。って言ってくださってる。いや、一応やろうねっていう風な話はあるので、
うん、
よかったらまた遊びに来てくれたら嬉しいなと思っております。待ってますよ、トロキチさん。うん、そして体調万全にね。
そうね。うん、気をつけて、
ね。なんかね、とろみさんのライブに来続けていた頃は、うん、彼はすごく体調が良くなって、すごく痩せてってたんだけど、うん、運動不足なのかな？多分、恋ね。恋があなたを綺麗にするのよ。
ほう。
そう、だから最近は来てないから、体調が悪かったんじゃないかなと、と、うん。勝手なこと
を。私に会いに来ると体調良くなるわよってこと？
ご利益じゃん？
あ、そっか、うん。まあ、そうね、弁天だもんね。なんか何でもそれでいけるようになってきたな。
力技、はい、
続きましてはボソマッスルさんからです。お三方ケロニチワ
チワチワ
やったは10月4日コスプレガタケットに行ってきました。
は
おそっか
新潟ね、
うん、うん。いつもお会いするレイヤーさんの方がいるのですが、今回一緒に動画の撮影に参加してほしいと言われたので参加してきました。よかったら見てください。今回自分は黄金バットのコスプレでした。
黄金バット、
黄金バットってバットですか？
笛吹いたら来る人ですよ。
バットですかって。
面白いことを言ったつもりか？
コウモリだ。
つまんないことに続けたつもりか？
違うんで分かんないんだよ、黄金バットが。
あれですよね、コウモリさんって。
そうです。
うん。
金色の？
うん、金色の。黄金バットというからには金色じゃないと困るな。
あ、そうだよね。
黄金のバットです。
あ、そうですか。
金属バットじゃありませんよ。
黄金なのね。
うん。
動画ってなんだろうね。
なんか全身なんだろうね、きっとね。彼が好きなコスプレは。
全身金色に塗ったんですかね。
かぶったのかな。
なんか全身で飛び込むの好きですよね。うん、暴走マスーさんは、
うん。
全身金色に、なんですかね、塗りたくた、イデラッキョみたいな感じ
で。でもここにアドレスが書いてあって、見てくださいって書いてあったんですけど。
ほう。
あとでこそこそと見てみますかね。
こっそり、
うん。
どんなバットなんですかね。
はい、
フズバット、
ハズバンド。あ、それバットじゃ、バンドじゃねえや、ね、
マイケル・ジャクソンです。
あ
ー
びっくりだ、
ギャグ言おうとするからいけないんだね。はい、なわけで、
はい、
猫集会、
猫集会でした、
でした。
これもらっていいの、社長？
どうぞどうぞ。
やった、
猫のしっぽトークバラエティ今夜も初カレー。
黄金バットを知ってる世代っていうのは、
悪い人なの？
うん、違う、うん、
いい人、戦後の紙芝居から出た。
へー、そうなの。
男の子と女の子が必ず何かに巻き込まれるのね、うん、で女の子がコウモリさん、コウモリさんって神頼みをすると、いきなりコウモリがチラチラチラチラしてるものを振りまきながらチンチロリンチンチロリンってやってきて、ピカーンってなって、わ
って感じで出てくるの。ついには自分も笑い出した。すごいね、それそんなんなんだ。あ、隠し撮りされてる。
ひどい。
トロミさん詳しいな。
え、誰に物言ってんの。そんなことないですよ、知識の身だしなみです。
いや、まあ見てれば普通に覚えますよね、
うん、そうそうそう、っていうか何度も再放送されてたり、あと CS でやってたりするんですよ。あ、
リアルタイムで
最近鉄腕アトムを、
うん、
なんだっけな、あそこやっぱり地方局、うん、で見たりとかして、うん、わあすっごい画質が違うなとか喋り方が違うなとか、うん、結構感心する。
うん、
地方テレビはなかなか、うん、
そうなんだ、
隅に置けませんよ。
うん、
黄金バットの杖を、針を使うわけですよ、待ち針を。
はいはいはい。
こう上が丸くて針が出て
る、うん、うん、わかりました。
で粘土で黄金バットを作って、それを持たして、うん、やーとかやってた。そういう遊びをしてた。
猫社長の小さい頃の黄金バット5個、
5個ですね、
うん、
はー。
じゃあコウモリさん、コウモリさんっていうキャラが必要ですよね。
そうですね、うん、あとは黄金バットの笑い声よ。
あれはなんかテンション上がるんだよね。
そうなんだ、
やってみよう。
え、だって本物知らないのに。
イメージ、イメージ、イメージって大事。
さっきのとろみさんみたいな感じが。
そうそうそうそう、要するにこれで台本渡されて、イメージで黄金バットを再
現しましょう。しかも顔はドクロで、口はずっと開いたまんまなんです。
ん、うん、あ、うんうん、ドクロだから
動かないで笑ってる。
あ、口は動かないよ。へー。
だ、口を動かさないで笑い
声。さあ、黄金バットの笑いを再現。
なんだなんだ。
はあ、表現。
はあ、は
あ。あなたは心から今黄金バットです。
はい。
可愛い女の子が助けてコウモリさんとすがってきます。
とろみさんやってもらって、それに続いてレイナさん。
一緒に笑え
と。コウモリさん、コウモリさん。助けて。
チンチロリンチンチロリ、せーの。しんどい、しんどい。
結構腹筋使うよ。
あとテンション使う ね。うん。
ちょっとゼハする。
はい、あ、
いいじゃないですか、それ、声量の
あ、そうですね。
ね、うん、練習で、はい。
よくね、はい。
健康にも良さそうだね。
いいかも。そう、笑うと健康にいいんだよね。
そんな必死な目が怯えまくってます。
はい、以上黄金バットでした。
でした。
ショッカー大野です。
貝原玲奈です。
さあ23回目を迎えましたショッカー大野の秘密基地へようこそ。ゲストはこの方です。
串田明です。
はい、なんとクッシーが我々のこのスタジオに遊びに来てくれました。はい、はい、クッシーにはいろんなことを話していただきましたけども、うん、
はい、ね、あーでもよかったですね、はい、いろんなことが喋れて、
ね、初めて聞くクッシーのあんな話やこんな話も。
あ、そうです ね普段めったに喋んないですから ね、
ね、あの僕ら付き合い長くしてるなと思っ てもそれでも初めて聞く話がいっぱいあったんで、
何でも知ってるのかと思ったらマスターが知らないことまでありました。
ありました、はい、ね、そんな話から、はい、いろいろなね、あの歌の秘密やこの歌の秘密なんかも、はい、ね、たっぷりと話していただきました。串田さん、本当に今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
猫
クハ
ク
猫
クハ
ク
猫
クハ
ク、はい
はい、なわけで、
はい、
猫さん聞いておくれ。
にゃーん、
僕はとろみちゃんのことが大好きなんだ。
にゃにゃんと、
ちっちゃくて可愛いとこもそうだけど、自分を包み隠さない自由気ままなところがとても胸にキュンとくるんだ。ラジオの収録中にお腹が鳴ったり、ヘクションと親父みたいなくしゃみをするとこも可愛くて、そしてこの間なんてすごかったよ。ネット TV スティッカムって映像ありの生放送なんだけどね、他の人が喋ってるのにふわーってすごい大口開けてあくびしてたんだよ。
見えました？
映像付きで生放送だからゴジラみたいなあくび顔についつい見とれてしまいました。
ゴジラ
アイドルの口の中まで披露してくれるなんて、とろみちゃんってサービスしすぎ。
ゴジラは萌えキャラやろ。
そんなとろみちゃんのフリーダムなとこが大好きです。
にゃいや、にゃにゃにゃにゃ、そうそうそうそう、みんなもっと楽に生きればいいと思うよ。みんなもっと自分を愛していいんだよ、うん、
愛していいんだよ、
うん、いや、愛することを恥じてはいけない。
ふ、
うん、レイナさんだって自分のこと大好きだろ。
あー、好きだよ。
うん、それでいいんだ。それでいいんだ。何も恥ずかしいことはない。
じゃあ、何しても OK？
いや、何してもっていうか、迷惑かけなきゃいいんじゃないかなーと。
うん。
うん。こんな私も可愛いでしょって。
なるほどね。
うん。自信があなたを輝かす。
なるほどね。
と思ったり選んだり。
口の中をじゃあ見せてください。
え、そんな、別の部分のチンコ。喉チンコ。
どうしたどうしたどうした、
そのチンコというのに恥ずかしくなっちゃった。仏だ、仏。ごめん、間違えた。仏だ。
喉仏？
うん。見せてもしょうがない。
喉仏？
喉仏、うん、ここよ。
いや、なんかあくびしたら喉仏が見えない。あ、喉、
え、
や
っぱ見えない、
喉チンコ。
びっくりした。
じゃあ。
やだやだやだ、ダメです。ダメです。ダメです。はい、そんでは次のメールを言ってみたいと思います。お便り。暴走マスさんからだよ、猫さんたち。はい。この前からビリーズブートキャンプを始めたんだけど、
やんと
めっちゃきついけど楽しいよ。
うん。
うん。ブートキャンプをやり始めてから肩こりは治り、寝酒も飲まなくなったし、前世紀の頃に比べ、大胸筋の動きが一段と激しくピクピク動くようになったんだ。
怖いにゃー。
うん、そうだよね。暴走マスさんって、もともと体を動かすのが大好きな方だと思う。うん、そうだ
よね、鍛えてる感じだもんね。
うん、それがいきなり職場の変動、移動によってストレスは溜まるのに、体の、動かす場所はないっていう風な状況だったから、動いてた方が楽なら動いた方がいい。
そうだね。
うん。楽しいし、
うん、
すっきりするよね、
うん
うん、
そうそう、運動するとこう気持ちも明るくなったりするしね、
うん、ライブもね、体動かすしね、
そうだよね、
楽しいよね、うんうん、ぜひぜひ参加してください。そしてあなたのたまりにたまったエネルギーを発散するがいいと思う、
うん、にゃにゃにゃ、そうだにゃ。
猫社長動かないで平気なの？結構動いてないよね、
動いてますよ。もう昨日なんか受付と本社の移動してるだけで 筋肉痛になりました。
それはどうなんじゃ。
日頃から鍛えてない証拠だにゃ。
で、足が痛くなっちゃって。
ありゃにゃにゃにゃ。いや、でも、猫社長ともあろう人になると、もう頭脳プレイヤーなんだろうなと思ってて。
そう。
一時期本当に今体がすごくスリムになったけども、始まった頃は、えらくストレスが溜まってそうな体になってた。
もうしょうがないですよ。もう今もストレスが大変ですよ。
あ、うん、でも前より少しふっくらはしたなとは思うけども、今がきっとベストだと思う。
ほう。
うん。かっこいい。あー、かっこいい。
今違う、猫社長の反応を見てたの。なんて返事するのかにゃーと思って。
まんざらでもない顔してた。
ニコニコしてたから。
うん、今はでも、
レイナさんの顔が、我が子を見つめるお母さんの目になって
すいません
思いっきり流してた
ってなってましたからね
いやいやいや、うん、そうですよ、もう大変ですよ。
お、猫社長の猫告白だよ、
うん、
本当に
大変なの？どうしたの？
何が大変って、はあ、猫専務というのがうちいるんですけど、
うん、問題児？
もう本当に彼はいるだけで目立つんですよ。
目立ちますね、うん、
確かに、
はい、
で先週ですね、うん、印刷機材店に行ったんですけど、うん、歩くところ、あ、専務どうもですってみんな専務の方に声をかける。
顔がねバレちゃってんだね。
私は誰も声かけてくれないんですよ
え、
で気づくとなんか専務実はこういうあの機械が出たんですよやってるんですけど、私はあのほったらかしなんですよ
あれだ、猫社長がねキャラが
薄い
から、ちょんまげ打っていけばいいんだよ。
猫社長は普通だと思うのね。
うん、普通
だと思うのよ。
専務が濃いですね、見た目が。
専務が濃すぎるんだよね。
ちゃんとした人間なんだもんね、猫社長はね。
社長さんだもんだ。
うん、
ですから、昔、前なんですけども、
ちょんまげ打った？
いやいやいや、ちょんまげは言えるほど長くない。某ね、印刷機メーカーの社長さんがですね、
はい、
専務を見つけて話しかけてきたんですよ。
うん、
あ、猫のしっぽさんですね。その後私がそこに行ったらですね、ああ君はそこのアルバイトさんって言われた
んですよ。わあ、広い失礼な。
え、それなんて答えたんですか？
よろしくお願いしますと、ま
あ。そうですねって私はもう立ち去りましたけども。
はい、そうなんですか。そらすごい。
名札つけていけばいい。
あ、いえ社長です。そこはあの、
え、猫の尻尾の社長に対してどういうお考えなんですか？っていうのを、今日言ったばかりです。
なるほど、どうどうどうどう。
あ、それも美味しくネタにしても面白いんじゃないかな。
まあね、そうだよね、う
ん、
まあ。
それだけ猫社長ってキャラが薄いんですよ。
いやいやいや、一周回って、いやいやいや、そうですね。僕も猫の尻尾の一社員なんですよ。たかが社長ですみたいな感じで。そうするとほら、水戸黄門の印籠みたいに。は
ぁ。いや、キャーってなっちゃいますね、その人。
それが面白そう。
なればいいんですけどね。はぁって言われちゃう。
いやいや
いやいや、逆に面白いじゃないですか。あの、知ってる人と知ってない人のハラハラ感が。あ、そうなの？君、ここで頑張ってんだ。頑張ってね。みたいなこと言ったら、あの、横で知ってる人がハラハラハラハラするの。
多分、よほどあの、ヤングに見えたんですね。
ヤング？
若々しいと。
あ、でも、うちも妹と一緒にいるとって全然レベルが違いますけど、うん、必ず私妹だと思われるの。
妹キャラなんだね。
てか、なんか、ちっちゃいし、
うん、
あの、
ちっちゃい
妹より私の方がちっちゃいですし、
妹でかいんだね。
妹背高い、ちょっとだけだけど、で大人っぽい顔してて、うん、アジアンビューティーなの、とりあえずうちの妹。
自慢？
自慢です。
はいはいはい。
私の妹は綺麗、うん、で
私も綺麗。
私はそうでもないから、いつもなんかね、妹さんって必ず言われて、いや姉ですみたいな。成人式は来年とか言えば、弟はない。もうてのがあるから、うん、なんかいつも妹はいいなっていう気持ちはあるね。
別にいいんじゃないか。
うん、でも、なんか社長の気持ちわかる。いつも妹はみんな、なんかわーってなるんだけど、
う
ん、私はそうでもないっていうのがどこでもある。
は
ぁ、うん、私もあの、弟と一緒にいると、兄弟と間違われますよ。
いや、弟と一緒にいるからね。それは猫社長のボケです。
はい。
ちゃんとボケしろに突っ込んで。
なんでやねん。
正解。正解。
うわぁ。
遅っ。
なんだこれは。
まあ。そうなんですよ。だから、私もですね、そういうことをずっと生まれてこの方続いてまして、
うん、
まあレイナさんみたいな、うん、私もこう、うん、兄貴がいるんですが、兄貴が実は、結構有名人だったんで、
う
ん、あの同級生に内田先輩の弟と言われた。
あ、なるほど。
つまり15の頃から尖っては触るものみんな傷つけてたんですよきっと。
ですから中学校の頃なんか、あの中学校中がうちの兄貴は知ってるんですよ。
あ、盗んだバイクで、で
同級生で同じクラスなのに私のことはあれいたのみたいな感じで、だからうちの兄貴の方が有名だったんです。
でも有名は有名なに苦労があるんじゃないでしょうかね。
そうですね、うん、まあそれが今となっては
どこ行くんですか社長、目が遠くなってますよ。
ええ何されてるんですか今。
いやいや、まあそれはちょっとこうラジオでは言えないようなこともありますが、
まずいのか危険だない
やいや、
まあそういう、そうですね、
まあ、まあそんなコンプレックスも人間いっぱいあるよっちゅう。
あ、コンプレックスなんだ。
生まれてこの方ずっとそういうのを抱えてきております。
なんか悩み相談室に変化してきたね。
あ、あ、じゃあそんな、
ゾナー
的にはね、そんな自慢の兄弟がいたら、
うん、
自慢しまくりゾナ。
私は自慢してるよ、それはそれで。
うん、いいんじゃないゾナ、うん。うん、いいんじゃないゾナ。
自慢しちゃえばいいんじゃないですか。
自慢。
怖い。何これ。
専務のたたりだ。
ペロリって。私髪怒って。
専務を自慢しようとか考えると、
待て待て
みたいな。
びっくりしたー、
うん、びっくりした、
ね、ペロンって
レレレレレレレレ
だよ。
専務はまだ大丈夫なんですか。
専務のいいことを言ったり褒めたりするとたたりが起こるんですね。
あれだね、あのツッコミなんだよきっと。
あ、この髪、
うん、下駄の鼻緒が切れる系の
不吉だよ。ひえ、
じゃあ専務なんですよ、ここでやめときましょう。
え、専務まだご存命ですよね。
一応生きてるみたいですけどね。
今日もいましたよ。
うん、よかったよかった。
はい。ということで、以上、猫告白でした。
は
い、
ハムドナ。
猫のしっぽ、トークバラエティ。今夜も、カレー。乙女の魅力、増幅計画。
乙女の魅力、増幅計画。
乙女の魅力、増幅計画。
ということで、カンビさんから、レイナちゃんって、学生時代はセーラー派でしたか？ブレザー派ですか？
あ、ブレザーでした。
ですよね。
うん。ですよねって。
終わりか？
私は、あの、清く正しく美しいセーラーが大好きです。
はいはい。
そんなことで、レイナちゃんとメリメのみんなにリクエストです。
え？うん。何？
ライブやイベントの時、ぜひセーラー服姿で登場してください。色別のセーラーではなく、
うん、じゃないの？
普通の白と紺のもので、
あ、もう普通の
リボンとかで色分けするのがチャームポイントです。
なるほど。
すごく似合うと思うのですけどね。とろみちゃんはそれにランドセルを背負うとさらにベストです。
でもそれはやったからにゃん。
ランドセルしようの？
うん、セーラー服にランドセル。
セーラー服にランドセルか。
うん。
私立の小学校みたいな感じだね。
あのね、ライブでやっただけなんだけどね、
うん、
ランドセルがリサイクルショップにあって
売ってたんだ。
売ってた、うん、きっと私がなんていうのかな、子供を産んで女の子で、ではい、ランドセルって言うとあれでしょ、わー、これお母さんが子供の頃使ってたんだって言って、うん、大人の頃使ってたんだって言ったら面白いな。
面白すぎる。
何年計画だろう、みたいな。そうそうそうそう、少なく
ともね。そのランドセルはまだ取ってある。
ありますね。ただ、日に焼けちゃうと結構痛むね。
あー、そうだよね。
自分の名前ちゃんと書いとかないと。
いいですね。とろみって。言うのかな、言うの
なんかどうだろうね。そっか。
とろみさんはどうだったんですか、はい、学生時代はセーラ
ー。また取れたよ、怖いよ。
怖いらしい
です
。
付け方がいかんかったのかな、
学生時代はランドセルだよ。小学生時代だよ。
はランドセルで、はい、中学生時代が。
セーラーかな。
あ、そうなんだ。
でもセーラー服ってさ、あ、いや、ブレザーですけども、セーラー服って、あの形はあまり機能性に富んでないなと思います。思います。なぜかというと、あの、脱ぎ着しづらい。
あ、それは確かにあるかもね。
被って横でチェック、
チャック
閉めて、
うん、
で、この、要するにリボンをつけてって、うん、結構めんどくない？
でも私、ずっとブレザーだったの。
うん。
だからセーラー服が着たことがない。
機能性を知らないという。
そうそうそう。うん、
あの、両手上げるのが上げづらいですよね。
そうそうそうそう。
うん。
うん。だから前でチャックすればガッて後ろに抜けれるのになと思うんだけど、ここのチャックのないのがいいらしい。
脇の部 結構なんつったの
っていうか、あの、はい、普通にうんうんって聞いてんですけど、なんで社長そんな詳しいんですか？
まあまあそんなこともありますよ。
詳しく詳しく青い時代を詳しく。
いや、専務が持ってたんで、
ほうほう、
着てみたことはあります。
でも着づらいでしょ、やっぱり。
着づらいですね。
着づらいね。なんで専務持ってたの？
なんかですね、高校卒業した時に、だから専務の、学ランじゃない、学生服が欲しいから交換してと、なんか女の子に言われて、
あらドキドキ、
交換したらしいですよ。
それでセーラー服持ってるんですか？
はい、
へえ、すごいね。
ね、エロいね。
なんかちょっと青春じゃない？
青春だね、青い時代だね。
なんかいいよね。
うん。
あれはなかなか大変ですよね。
学校にね、セーラー服着てった男子生徒がいて、うん、で、学校は制服着用のことって書いてあるじゃないかって言って、うん、怒られたことがあったら。あ、まあ、間違ってないんだけどね、みたいなね。うん、間違ってるよ、みたいな。
ずっとブレザーっていうのもつまんないですよね。
そうですね。だからセーラー服には憧れはありました。
でもブレザー可愛いよね。
可愛いのは可愛い。中学校の時はね、あんま可愛いのじゃなくて、うん、普通に真っ黒でブスボーって感じだったけど。
あ、
うん、まあ、あれですね。そうすると、レイナさんはセーラー服を着たことがない。
舞台でこの前着たのが初めてです。
どうでした？初セーラーは。
そうだなぁ。どう、うん、でも、どうなんだろう。なんかそういう機能性とかさ、そういうこと考えずに舞台上で、うん、しかも舞台上で変装するっていう体で着てたから、
うん、
なんかあんま特に感じなかったんだよね。あと
着づらいっていうのは分かったでしょ？
着づらいのはね、うん、確かにそうだった。早替えしなきゃいけないのに、いいって言って着てた。
そうそう、うん。
それはあったな、うん、あと、ひょいって手あげるとすぐお腹出るんだなとか、そういうのはあった。
そんなに短いのはあんまりないと思うよ。
え、ほんと？
うん。
そうなのかな。でもこんぐらいだったとして普通に、うん、言ってあげたらこうなっちゃうじゃん。
うん、まあでもそこまで上げ、結構長い。ちょっとエッチっぽいところじゃなかったのかな、そのセーラー服は。
あ、っていうか、うん、そう、セーラー服なんかないじゃん。だから普通にドンキで買ったの。
うん、要するにスタンダードが分かんなかったっていうね。
そうそう。で、ドンキで、しかも変装っぽいやつがいいって言うから、はい、なんか、まあそういうやつ買ったから短かったのかな。
そうだね。うん、うん、布地も薄いしね。
そうそう。
うん、エロいな。
いやいやいや、へそ出しはやっぱ基本ですよね。
あ、そういえば、ケッケのミヤさんと会ったよ。
あ、そうなの、うん、どこで？
あの、演劇で、
うん、
うん、たまたま見に行って。
見に行ったな。
うん。
あ、この前までやってたやつ。
そうそう。
はいはいはい、
水島貴之さんの、
うんうんうん、
参加されてる、そう。あれ、水島さんとか思いながら、こう、横目チラチラチラチラ見てた。私は。あの、サインとかしてたんで。
で、話が。
ごめん。
とりあえず、
乙女の見力だ。
今度は、じゃあ、
うん、
トロミさんとレーナさんで、セーラー服を。
そ
う、え、何で、ね、この尻尾提供してくださるんですか？
それで、おへそを出してい
い。あ、ダメです。私、腹黒いんで。
大丈夫ですよ。お風呂に入って、クリクリって洗うんだよ、そこは。
違うよ。お腹全体が黒いの。
あ、そうだ。
腹黒いから。
そうだ。レーナさんのお腹黒いんだ。
そうなの。だからダメ。
裸の付き合いをした中ですね。
見た。でも見てみないとわかんないから。
見せろと言ってるよ。
嫌ですよ。
パワーハラスメント。
腹黒いから嫌です。
パワーじゃないな。これはセクシャルハラスメントか。合ってるな。うん。
一着はありますよ。家に。
お、じゃあ、レイナさんの撮影会だ。
なんで私一人になっちゃうの？
腹黒いって言うから見せなきゃダメなのかなと思って。
なんでよー。トロミさん持ってないの？セーラー服。
トロミさんはちゃんとしたセーラー服持ってないね。
ちゃんとしてないやつは持ってんの？
でもほら、衣装っぽい感じになってるね。
あ、ただ、うちにあるのもそういうやつなんで。
うん。
じゃあいいじゃないですか、それで。
何ですか、そんな
ギャルは。じゃあ、トロミさんも。
じゃあいいじゃないですか、それで。
いや、バッチリじゃ
ん。この乙女の魅力増幅計画でのリクエストは、ちゃんとメリメンで揃えてほしいと。
気づいたそこ。知ってた。今そこはね、あ、すり替わった
から。いや、メリメンで揃えて、なおかつ、トロミさんは、セーラー服にランドセルを。
機関銃じゃなく。
機関銃でもいいが。
うん、快感、
快感。
快感。うん。じゃあ、まあ、いつかは、また、メリメとも、
ね、一緒にやるとき、
うん、やりたいね。
みんなで一斉にセーラー服を着てみるっていうのも。
セーラー服で？
早着替えで。
早着替えで、ね、社長が歌ってる間に早着替えで。
じゃあ、社長も早着替えで、じゃあ、猫の尻尾とか、仕切っていただければね。
いろいろ
じゃあ、あれですね。あの、何ですか？あの、着替える場所に、こう、カーテンかなんかで。
あ、そういう早着替えですか？それ生着替えって言うんですよ。
早着替えじゃない
の？生着替え。
いや、早着替えで。
1分以内に着替えられないと、
ストーンって落ちてくる。
ストーンって見える。
恐ろしい。いやいや、早着替えで。
うん。
そこはね。
早着替えで。
はい、
そこにね。
じゃあ、
はい、じゃあそんなわけで
5人分
5人分ぐらいのセラップが必要になる。
大変だな社長。でもまあそんなに高いもんじゃないよね、売ってるやつ。
あとはまあもしかしたらほら周りに聞いたら持ってる人がいるかもしれない。
うん、一緒の方作ってくれたらいいのに。じゃ
あオーダーメイド。
うん、大変だ
大変だ
大変だ。
はい、以上。
はい、
オートメイの魅力は増えただろうか。
いや、これから、セーラー服を着て増やそう。
なるほどね。
はい。
猫のしっぽ、トークバラエティ、今夜もカツカレ
ー。とろみ様の
ゾナ
ー相談室、かぶっちゃった。
ゾナ
ーゾナー
ゾナー。
はい、レイナさん。
へい、何ですか、猫社長。
硬い、硬いぞ。
とろみ様の。
ゾナー相談室ですな。
はい。須田さんから、皆さんはどう洗ってますか？
何を？
このところスパゲティを茹でることが多いのですが、水を切るザルの洗い方が不明です。私は普通に洗剤をつけたスポンジで裏と表をゴシゴシこすっていますが、綺麗になりません。しかもスポンジがボロボロになってしまいます。とろみ様どうすればよいでしょう？
邪神復活ゾナー。そんなわけでゾナーからの答えです。
はい、
あの普通にブラシが売ってます。ブラシで洗ってあげてくださいゾナー。
それはどこで売ってるんですか？
え、100円ショップでもどこでも
売ってるね。
売ってるぞね、うんうんうん。え、レイナーはどのようにして洗っているぞな？
神様になと呼び、
いや邪神ですか？
普通にあのなんていうの、ほんとブラシだよね。
ゾナゾナ、
そう、
うん、
あのなんだ、
亀の子。
いや、うん、たわしでも洗えるのかな。
ね、でも普通に毛が立ってる、こう、うん、手持ち付きの簡単なブラシがあるとなよ。
そういうのが売ってるそうなので買ってください。
そう。で、シャカシャカってやった後、あの、ちょっとちゃんと乾かしとけばちゃんと取れるはず。
ゾナゾナ。うん。うん、
じゃあ、裏技とかはないですね。
普通に洗え。
裏技とか知らんな。
裏技。なんかこの程度のことに裏を使う必要がないのぞな。ないのぞな。
そうだね、うん、そうだね、
たわしで洗うぞな、
はい、
うん、
解決。
はい、じゃあ続きまして須田さんからもう一個
ゾナ。
とろみさんの新作 CD とろみ感を購入したのですが、
ゾナゾナ
1曲目のプラスワン、
はい、
の歌詞がほぼ英語の歌詞で全く意味が分かりません。日本語訳をお願いします。
気合で、
気合
ググで貸す。
実は英語じゃなかったとか。
いや、英語ではあるけれども部分的に日本語だったり、あとまあ、うん、結構雑な英語だから、
うん、
うん、
あ、そうなの？
結構わかりやすい。中学生英語くらい、うん、なので、まあ翻訳サイトとか使って、うん、見ていただければ大体の意味がわかると思いますぞな。
大体の意味はどんな感じのテーマで書いた歌詞なの？
まあ計算なんて簡単じゃんみたいな。
計算
一を全部足してきゃいずれ答えにたどり着くっていう。
ああ、なるほど。違うの？あれ、どうなの？なんか今、いろんな意見割れてるんだけど。
いや、違う。いろんなね、さあ、答えはどれでしょうっていう風なね、
うん、
ことを言いたくってね。ツッコミが入る、ツッコミが入る。いや、まあ、猫がいっぱいいたよとか、そういう風な内容です。嘘だよ。
どっからが本当で、どっからが嘘なのかわかんないよ。
はい、そんなわけで、とろみ感買って確かめてみてにゃ。
で、その裏技は？
あ、裏技。
裏技？だから、もう。
あれだよね、でもインターネットでさ、
うん、
英語を入れると翻訳してくれるサイトがあって、もしかしたらそれにこう、頑張って打ち込んで入れてみたら、こんなん出ましたとかだと逆に面白くない？こんなん出たんですけどっていう日本語歌詞送ってほしいな、私。
レイナは賢いの。
やったわ。
ゾナゾナ。はい、裏技ゾナ。な、これ確か悩み相談室のゾナよ。裏技を紹介するコーナーじゃないゾナよ。
気づいた。
気づいた。はい、今回もたくさんのメールありがとうございます、ゾナ。あ、ゾナが抜けてない。はい、これからも皆様のメッセージお待ちしております。
はい、ホームページ内にある専用のメールフォームからお送りください。
皆さん、こんにちは。印刷会社、レコのしっぽです。
秋といえば？
なんて、食欲の秋。ご飯が美味しい。
やっぱり読書の秋。同人誌読みまくり。
面白い本の原稿が書けたなら猫のしっぽへお持ちください。
猫のしっぽでは親切丁寧な対応で皆さんの作品をきれいな本にします。
同人誌もいいけど栗ご飯もいいよね。ご入稿お待ちしてます。
次回56回目の放送 放送ですが、11月20日ごろアップ予定です。
にゃんにゃん。
今回の収録はいかがでしたか？
大笑い。
大笑い？
大笑い。これが、切られてなければ。
あの、
コウモリさんがね。
あ、コウモリさんがやってくれた感じね。
購入してくれたのね。
もう、とろみさんの黄金バットで。
うん。うん。まあ、でもね、なんていうのかな、今更ながら遠い目をさせていただければ、
うん、
なんていうか、猫社長にしろ、レンナさんにしろ、
うん、
とろみさんに慣れてくれたんだなと思う。前こんなことしたら結構ビビられてたと思う。
そうか、ああ、そうなのかな。
はじめちょっとなんか私に対してすごくビビってなかった。
いや、なんかね、ポーンって出てくるから、わーってなってた。
そうそうそうそうそう。ああ、もうこんなに慣れてくれたんだなって、すごい嬉しかった。
いい意味で言えば。
いい意味で悪くない。悪い意味があるの？
あ、またなんか始まった。
うわー、びっくり。
ひどい
社長のびっくり発言を。
いや、なんかそんなね。
はい。何ですか？
ね。今日はそんな雰囲気。
はい。大丈夫、大丈夫。とろみさんはどこ行ってもとろみさんだっただけだよね。
そうですね。
うん、揺るがないわ。
うん、
揺るがない。
うん。
レンナさん今日どうでした？
今日黄金バット面白かった。
やっぱほら、人間を笑うことがどんなに体にいいことか、うん、こんなに楽しくなれるんだよ。
あと、髪が2回落っこってきたのがびっくりした。
そうだね、シックスセンスしたね。
そう、後ろ
に。なんかいたよね。あ、ねえねえ、今更ながらに言っちゃって悪いんだけれどもさ、いいよね、もうちょっと時間あるから。
うん、
ね、座敷わらしのいる、旅館が燃えちゃったの。
はい。
そう、なの？
ね、
思いましたね、
うん、でも本堂は焼け残ったからきっと守ってくれたんだねって。そう、でも一回は行ってみたいなとは思ってたんだけども、
うん、
なんかよく特集とかで見ていた時にすっごい、あれこれどこからの音っていう、
音聞こえるの、
音もそうなんだけども、いろんなもので遊ぶの、おもちゃで。
座敷わらしは
多分伝説的な座敷わらし。
とりあえずね、怪我人もなく、
うん、
レイナさんありがとう。
はい。なんでやねん。入って言っちゃった。はい。
これからはこちらを守っていただければ引き続きよろしくお願いします。
大丈夫、ここにはトロベンテ様がいる。
あ、まあ。そうだね。なんていうのかな、ビックリマン的には、
うん、
キラカードだよね。
そうだね。そうそうそう。
うん。邪神って微妙な位置なんだろうけど、あれもキラカードでいいんだよね。
ある意味、あれでしょ、悪の方のキラカードと善の方のキラカードみたいな感じ？
うん。ちょっと銀色から金色に変わりましたっけ、何面も入りました。
あとはそのうち半分になったやつが出てきて、
いるから、それ。いるから。ちなみに、座敷わらしってちょっとお守りカードっぽくない？
うん。
でも最後の方になると、お守りカードの方が出なくなってきたから逆にレアだっていう風に噂を聞く。
私あんまりビックリマンカードを買ってないから、わかんないんだよね。
ビックリマンは踏んどきをね、違うのか。
違う。
ごめんごめん、間違えたし。
ビックリマン、は私は売ってたせ、ね。
売ってた、
あ、うん、売ってた立場。
会社だからか。
そうです。私は売ってました。
すごい。うん、本当に？
コンビニでした。
そうそう、あ時代を感じた。
うん。
うん、すごい。
こんなわけで、はい、いろいろもろもろ今後のニュースなどなど。
そうですね。今後の予定をお願いします。
うん。
うん。これの、放送日は20日
ぐらいかな。
20日ぐらい。
うん。私は、じゃあそうですな、あ、もう発売されてるんですけど、私が声を当てている社員王女のこうミニフィギュアというか、が出まして、トイズワークスコレクション 2.5 という種類で、スーパーロボット対戦 OG、オリジナルジェネレーションズから社員王女とラトゥーニが出ております。他にも、エクセレントマイと、クスハとゼオラがおりまして、開けるまで何が出るかわからないらしいので、頑張って開けて、買ってあげてください。
何か説明してないよ。これ、ミニフィギュアですよ。
そう、ミニフィギュアです。
そう。
なんて言えばいいのか。2.5 っていうのはさ、等身が 2.5 だから 2.5 なのかな。
だよね。
そっか、うん、やっぱそうなんだ。
かわいい、かわいい。よくできてる。
ねえ、超かわいいの。
うん、これはサイン付きで1名に違うか。
無理なの、これ私のなの。
ちなみにこれいくら？
わかんなくて、1箱、12個入りで8000円ぐらいなんだよね。
じゃあみんな12個入り買えばいいじゃん。
12個入り買ったら多分大体はついてくると思うんだけど。
1個単価いくらで割ると。
割ると、割ってください社長。
8000
円
割ることの12。
はい。
ダメだ。ダメだ。ダメだ。そう。
8000
円割ることの12は、あ、すごい
腰。4？ 嘘だな。4じゃないな。 ちょっとすごい時間かかるんで他の人ニュース言って
はい、じゃあ、とろみさんの、予定を説明させていただきます。10月の24日、電波ソングナイトの、まあ、プレみたいなものがありますので、11時会場11時半開始になっております。池袋ライブインロッサで、いつも通りの電波ソングナイトとほぼ変わらず楽しめるイベントとなっております。お友達のファイスも一緒に出演いたしますので、どうぞ遊びに来てください。そしてですね、11月の、15日、カオスパーティーっていうのがありまして、こちらの方は、なんと、桃井春子、そしてサミアス、はい、そう、サミアスロックでいらっしゃるらしいんですけれども、それと DJ のイベントがございます。うん。なんと、とろみさんも出演しちゃうんですよ。
それはどこで？
こちらの方は、田町スタジオキューブ326。猫社長も遊びに来ちゃったりするのかな？
すいません、無理です。
なぜ？
いや、私は仕事が入ってる。
多分そこは、そうですね、予定見てみますとか言っておいて、大人っぽく言っといて。
これから言わなきゃいけないから、予定
を。はぁ、あ。で、それで11月の21日が電波ソングナイトになっております。で、その日がなんとね、両方寺の、イチョウ祭？あ、ごめん、間違えた。10月の24日は電波ソングナイトで、11月の、21日がアニソンナイトだった。
ほう、アニソンナイト。
アニソンナイト。それもやっぱり電波ソングナイトとそんなに変わんないよ、みたいな。
朝までってこと？
当たり前じゃないか。
なるほどね。そっか。
当たり前じゃないか、ちょっとしんどい。そう。なんて言ったって、昼間が、両方寺のお祭り、イチョウ祭りがあるんで、昼間はそっち、夜はそっちっていう。
イチョウ祭りは、とろみさんは何を？
とろ弁天が降臨する。
降臨する。とろみさん自体も行くの？
行くし、今衣装をね、制作中で。
そうなんだ。
そう。
ほほー。じゃあ、行ったらとろみさんに会えるってこと？
もちろんですよ。そして、グッズの販売もその日に
行われる
わけで。なんか、いっぱいグッズがあるらしいよ。行っちゃっていいのかな？行っちゃっていいんだよね。なんかね、狐の兄弟がくっつけてるお面？そう。と、あと、なんかこう、ピカーッと光る時計みたいなやつ？
うん。
あと、メイド喫茶的な？
あ、そうなんだ。うん、そう、いろいろこう、屋台というか別でこう出てくるお店があるってことなのかな？
そうみたいね。まだどんな形になるのかなっていうか、イメージができないんだけれども、結構グッズもあったり、仏なだけにメイド喫茶があったり、すごいな。
ある意味メイド喫茶だね。
そう。極楽喫茶だね。
あ、そうだね。
ちょっとエロいね、空気が。
とりあえず、行けば、いろいろあるよという、
うん。そう。お祭りですからね。縁日というのは縁を結ぶ日なので。
そっか。
そう。神様と、みんなとの縁結び。
へ
ぇ。遊びに来てください。
はい。で、猫の尻尾はですね、11月の15日にピクシブマーケットという。
それのためにか。
そうなんです。即売会に、企業出店と、印刷のセミナーを行います。
はい。
はい。一応ですね、ポプルスさんと、緑葉社さんと、三社合同で、やりますので。
おー、仲良しさんですね。
ですね。
まだ怖いんですけど。
いや、まあ、声をかけたのは私ですから。
そうか、はい、11月の15日は、とろみさんもなんか12時からのライブだからね。
あ、そ
うか。なんか7時くらいまでやるらしいよ。
うわ、すごいですね。長いだ
ね。間に合ったら。まあ、どうせ桃井は鳥だろうから来ない。まあ、とろみさんをついでに見に来ればいいということで。いやいや
別にとろみさんがいなかったら意味がないじゃないですか。
いや、いるに決まってるじゃないか。
いや
一緒に盛り上がろうよ。困らせた。はい。
とりあえずは、うちはそのぐらいで、あとはもう、とにかくコミケ。
うん。
もう締め切りができました。
うん。
多分、そうですかね。近々発表いたしますので、もう大変ですよ。
応募者数が？
いやいや、まあ、
いつもの
まだですけど、まあ、毎回コミケの締め切りというのは、
ピリピリきますな、
どのぐらいのお客様が来てくださるのかがわかんないので、その辺も、いつも、難しいですね。
蓋を開けてみないとわかんないということですね。
はい。まあ、来ていただかないとちょっとうちも困っちゃうので、ぜひよろしくお願いします。
うん、
はい。
早めがね、なんせ。クオリティも高いし、お安いしっていう感じなので。
早め早めに。
ですね。
ね
はい。で、まあ、またとろみさんも CD を作られるのかなとか思いますし。
受かったらね。って言いながら受かんなくても作ってる。メリメモ？
一応ね受かったらねって思いながら受からなくても作ってるけど、ね、うん、
はい、
うん、だから受かったかどうか分かってから作るなんて
遅いからさ
無理だよね、
うん、
いつ頃に発表でしたっけ。
でそろそろじゃないですかね、うん、この放送がアップされる頃
はなんか変な緊張、ね、
うん、
受かりたいね、
うん、ね、いやどうだろうなと思って一応2回連続受かってるからそろそろ危険じゃないかと思って、ね、うんうん、
でもまだ夏コミより冬コミの方が痛手が少ない気がする。
まあ、確かにそうかも、
うん
うん、31日までですから、
うん、
キャーね、うん、12月がね。
ね、本当に年末までだもんね。
うん、うん、年明け更新できちゃうじゃん、下手すると。
年明けできちゃうね、そのままね。
年明けできちゃうね。
ほのみさんあれですか、そのまま年明けライブですか。
わかんないけど、多分やんない。コミケはコミケで大事なんで、うん、うん、あんまり引っかかるとできない。
今年やりましたよね。
だってコミケが1日ずれたから。
うん。
うん、
どうなってしまうのでしょうか。
そう、未だにわからない。ドキドキ。
年越しができないっ
ていうの。あ、でも、まだ予定ではあるんですけれども、年越しはともかく、初詣を、両方寺でやりませんか、
うん、
もしくは、八福神巡りをしたいねっていう、うん、企画が軽く上がってるんで、それも追って、はい。
じゃあみんなですね、とろみさんに向かって、こう、お賽銭を投げる。
痛い痛い。
ガオーとか言えばいいの
鬼の格好をして。
弁天様に鬼の格好
をさせるってどういうことですか。
バチ当たりな。とんでもない。とんでもない。
雷さんみたいな。
雷さんみたいな。豆にして豆。いや、やっぱり鬼じゃないから、畜生。
うん。なわけで、さっきの 2.5 の価格が多分、600円から700円ぐらいです。
あ、算出できました。
うん。
666.666666。
あ、666なんて悪魔の数字
で。だから600円から700円ぐらいなのではないかと思われますが、うん、すみませぬ。
いつ発売に？
9月の終わりに発売になったかな。
あら、素敵。
うん、なのです。うん、なので、なんかだいぶ品薄になってるらしいので、大きなお店とかに行ったり、あとネット通販とかしたりしてみてください。お願いします。あともう一つ、メリメで、さっきも頭に言いましたが11月の3日火曜日祝日に7時からライブをします、場所は、毎度阿佐ヶ谷ドラムでやりますのでよかったらぜひ来てくださいと。こんな感じでしゅ。
でしゅ。
半年に1回
そうですね、
うん、ですね、
はい、
だやっぱり夜は私は子守があるんでなかなか難しいんですよね、はい、
ですね、
大変ですよ。
泣いてる？もう泣かないでしょそこまで。
泣きます。
あ、寝つかない？
後追いが始まったんで、
うん、
もうちょっと離れて台所とか行くと、
パパどこ？かわいいじゃない？
パパって言うんですか？
言わな、まだ言わないですけど、
立った立った？
いや、はいはい。
あ、まだ
立ち上がりは。はいはいで追いかけてって、うん、で両手を上げて抱いて。
かわいいかわいい。まだはいはいなんだ。うん。うん、あまり早く立ち上がりすぎちゃうと結構横脚になっちゃうという噂がある。
そうなんだ、
うん、
最近はハイハイをしないで、もう歩けるような子供が増えてるそうで、
怖
逆にハイハイを
もうちゃんとして筋肉つけて
そうじゃないと危ないよっていうような話、
うん、
はい、
お尻フリフリ歩いていくんでしょ。
そう、お尻をツーンと出して
かわいい、おむつのお尻かわいい、
うん、まあ、ほとんど嫌な顔して泣いてるんで。
嫌な顔して
なんかこうあるんでしょうね、
ブスーっと。あとここ実は 2,3 日始まった癖なんですけど、
うん、
舌をペロペロ出すのが
今流行って、かわいい、
なんか舌ベロベロ出すんですよ
取ってくるぞ取ってくるぞ
舌を動かせるってことに気づいたんだきっと本人が。
ああ、なるほど。
たっつって。
空気味わってんじゃない。うん、うめ、あ、空気うめ。
毎日ね成長してて面白いですけどね。はい。そんな親バカでした。
ワンちゃんとかとも仲良く？
ワンちゃん
は
ないよ。まだ会ったことないです。
あ、やっぱりワンちゃんははけてるの？
ワンちゃんは実家に。
うん、はけてんですよね。うん、
まだ実家には連れてったことないですね。
かわいい、うん、ぜひとも今度またお会いできたらなと、
ね、うん、
ね、はい、うん、
はい、そんなわけで、
はい、
せーのね、大丈夫、
まだだよあれ、この番組ではだよ、
私ぶっ飛ばしちゃった、うん、この番組ではでした、
私の間違いのように言われた
終わりだと思った
合ってる合ってる、
はい、 じゃあすいません、この番組ではご意見ご感想を募集しております。
はい、私たちのファンレターもよろしくです、
はい、メールアドレスは cat@sippo.jp cat@sippo.jp です。
プレゼントのご応募もお待ちしております。専用のメールフォームからどうぞ。せーの、猫のしっぽトークバラエティ、今夜もカツカレー。
今回はこの辺でお別れです。
それではまたね。この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしました。
小森さん助けて。
笑わなきゃいけない。, 笑えばいいと思うよ。